一節から九節お読みします。新約聖書第2版でお読みします。旧約聖書134ページになりますが、出エジプト記29章1節、あなたは彼らを祭司として私に使えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち若い牡牛1頭、傷のない牡羊2頭を取れ、種の入れないパンと油を混ぜた種を入れない若田のパンと油を塗った種を入れないせんべとを取れ、これらは最良の小麦で作らなければならない。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴごと一緒にあの一頭の牡牛と二頭の牡羊とを捧げよう。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。あなたは装束を取り、アロンに長服とエボテの下に着る青服をと、エボテと胸当てと着させ、エボテの綾を織の帯を締めさせよ。彼の頭にかぶるものをかぶらせ、そのかぶり物の上に性別の記章をかける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼を油を注ぎをする。彼の子らを近づけ、彼らに長服を着せなければならない。アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、タバンも巻きつけさせ、永遠の掟によって祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
今日の聖歌台は恵みの雨と驚き仰ぎ見るの2曲を賛美します。私たちは日々生きていく中で自分の力ではどうすることもできない困難に出会うことがあります。疲れ果てて立つこともできないと思ったとき、主の支えてくれる御手があることを感じます。この方こそ救い主であり岩尾である方だと確かに知ることができます。この素晴らしい主を驚き仰ぎ見るその心を持って賛美を捧げます。
Thank you.
Amen. 今日我が教会においでくださった方がいらっしゃいますので、ちょっと紹介します。お名前を呼びしますので、その場でお立ちください。張善英さんでしょうか。はい、張善英さん の、 あの妹さんです。初めておられました。ありがとうございます。どうぞ。おはようございます。皆さん、お隣の方と挨拶しましょう。おはようございます。礼拝の時間が残りが短いんですけれども、少し集中して皆さんに、短くまとめてメッセージを申し上げたいと思います。8月になりましてね、8月になると当然日本では戦争のことを思い出す催しがかなり多いと思います。最近この戦争を思い出すこの季節になってですね、最近安倍政府による集団自衛権解釈による安保法案ということがですね、いろいろ言われているんで、それに賛成反対さまざまがあって、最近は反対する集会が拡散しているような感じがします。それは過去にあった心痛い戦争の痛みの歴史を決して繰り返してはいけないんだという国民の考えがそのように現れているのではないかなと思うんです。これは戦争の厳しさを経験した古い世代から、また戦争のことを全く知らない若い学生にいるまで、多くの方々がこういう声を上げていることは大きな、また日本に新たな転機が来るかなということを感じます。一つのある意味では政府が決めたことに対して抵抗するような考えを持っている人たちが立ち上がっているような感じしますよね。歴史を見ると抵抗する運動が世界を変えた歴史というものはいくつもあるんですが、その中で皆さんもよくご存知の1517年ローマカトリック教会に対して95数の論題ということを取り上げてですね、ローマカトリック教会がこれが間違いではないのか、聖書はこう教えてないのになんでおかしいことを言ってるのか、たった一人の修道士が立ち上がってその抵抗運動を始めるんです。その人は皆さんご存知のマルチン・ルーターという人です。そこから95数のそういう論題というものがそれぞれの国に翻訳されまして、それはドイツだけではなくヨーロッパ全地域にそういういわゆる宗教改革ということが広がりまして、その宗教改革の下で新しくできた教会がプロテスタント教会であり、今日我が教会もその教会の歴史の流れを持っているわけなんです。もともとプロテスタントという言葉自体は抵抗するという意味なんです。間違いのことに対して抵抗しますよと、そういうことであります。一人の修道士がそのように抵抗したからローマカトリック教会がうんとしないだろうと。そして当時神聖ローマ帝国の皇帝であるチャールズ5世もうんとしないだろうと思いましたけれども、そのムーブメントがだんだんだんだん広がっているから、もうルーターどうしたら殺せるかということでいろんなことがありました。しかしルーターはいろんな人から保護されまして、彼はドイツのバルトブルク城に隠れて、そこで1年間隠れたところで全ての人が聖書を自分の目で自分の口で読み語るべきだということで聖書翻訳しますよね。これもローマカトリック教会が厳しく制限されたことに対しては抵抗なんです。それで彼はラチン語に、当時はラチン語じゃないと聖書を読めなかったんですけど、ラチン語の聖書をドイツ語に翻訳しました。これが革命的なことなんです。聖書の言葉は清い言葉だから一般の人は読んだらダメですよ。ラチン語を勉強した神父さんだけ読むべきですよ。そして一般の人は神父さんからただ聞くべきですよ。そういうこと違う、全ての人は自分の言葉で聖書を読むべきなんだよ。それでドイツ語で聖書を翻訳した。それでドイツの人々はみんな自分の言葉で聖書を読むようになった。一般のみんなが。 皆さん分かりますよね。クテンベルクという当時の印刷の技術が発明されまして、マーティン・ルターが翻訳したドイツ語の聖書、その印刷機で大量に印刷して、その前にはみんな手書きですよ。それでみんなが聖書を読むようになり、それが英語にフランス語にいろんな国々の言葉で翻訳されまして、ドイツだけで宗教改革じゃなくてヨーロッパの全体が宗教改革になりまして、それがヨーロッパの国作りに新しい歴史を作りまして、いわゆる民主化運動ということです。民主主義というものがそういうところから広がるわけなんです。マルティン・ルトはそういう言葉を挙げた後に3つの本を書くんですけれども、1520年です。今から約500年前じゃありませんか。その3つの有名な本作りますね。教会のバベロニア保守という本です。この本はローマカトリック教会がいろんな儀式をたくさん作ってあるんですけど、これ全部嘘ですよということを証明する本なんです。聖書が正しく教えてくださるのは、私たちは洗礼を受けるバプテスマ、そして聖餐式、この2つだけが教会が大事にすべきである儀式であって、他の儀式は全部嘘ですよ、聖書が教えてません。それを訴えることが教会のバベロニア保守という本です。もう一つの本、キリスト者の自由という本を書きます。このキリスト者の自由という本は、本当に主イエスキリストを信じるということは縛られることではなく自由になることですよということを説明しているんです。素晴らしい本、今までも多くの人たちがその本を読んでいます。それから3つ目には、ドイツ貴族に与える書という本を書きます。このドイツの貴族に与える書というこの本は、ローマカトリック教会の神父さんだけが神の前に祭司ではなく、すべてのクリスチャンはみんなが祭司ですよ、いわゆる万人祭司という、その言葉をそこで訴えて教えている有名な本です。これはすべてのクリスチャンが祭司ですよ。祭司ということは、ローマカトリック教会の神父さんだけが祭司になって、神父さんだけがいろんな飾りの服を着てですね、神の前に入って、民たちのことを神様にお願いする、旧約聖書の祭司という人はそういうことです。例えば神社では神主さんがいますよね。お寺ではお坊さんがいますよね。教会には牧師がいるんですけれども、こういう宗教リーダーたちがいるんですけども、旧約聖書時代には祭司という神様と人間の間仲介する役割の人がいたわけなんです。しかしこの人は特別な人だけ、今日聖書を見るとアーロンとその子供たちが祭司になりました。最初その伝統というものがずっと流れてきて、ローマカトリック教会は教会が任命した特別な人だけが祭司、いわゆる神父さんですよと。彼らが神の代わりに民たちが罪を犯したら、その神父さんに来て、神父さん、私がこういう罪を犯しましたと言ったら、神父さんがその話をして、告白する話を聞いて、全部あなた許してあげるよということを神父さんがそうしたんだわけ。しかしそれも全部間違いだよ。すべてのクリスチャンが自分の罪があるんだったら、主イエスキリストの名前によって直接に神様に伺って、直接に自分が祈ることができる、直接クリスチャンみんなが神様の栄光を表すことができる。だからクリスチャンみんなはみんなが祭司なんだよ、みんなが祭司だよ。これはもう革命的な言葉なんです。もちろんマルティン・ルターがこの言葉を発信したのは自分勝手な考えではありません。新約聖書ペドロ第1ペドロの手紙2章9節見ると、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民だと、そのような印の言葉があるわけなんです。それからヨハネの黙示録5章10節にも、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされましたと、そういう言葉があるわけなんです。だからマルティン・ルターは自分の考えだそういうことを発信したんじゃなくて、もともと聖書が教えている内容は今まで教会の使徒者たちが隠して教えてくれなかった、それを明らかにして 全てのクリスチャンが祭司ですよということを訴えて、その後からできた教会がプロテスタント教会です。だからプロテスタント教会はここに立っている牧師だけが神様に祈って、神様と人々とつなげる役割ありません。全てのクリスチャンが神様のイエス・キリストの御名によって直接神に入る、みんなに祭司としての権限がみんなに与えています。だから牧師だけ偉そうな存在ではありません。それでプロテスタント牧師は毎週日曜日顔みたいな、もう帽子をかぶったりいろんな飾りを、神父さんみたいなことをしません。普通の信徒たちと同じ服装を着て、しかし神のことはこうですよということを解き明かす責任がありますから説教するわけなんです。牧師であり信徒でありみんな一緒ですよということが聖書からの教えなんです。ところがこのことをですね、もっとその意味を私たちは理解するために、最近私たちは旧約聖書を出エジプトとして幕屋に対して勉強しました。幕屋のことを勉強しているうちに、その中で祭司のことが29節出てくるわけなんです。今日ちょうどその話を皆さんに説明したいんですけど、もう今日いろんな催しがありまして、あのメッセージする時間があんまりないんですけれども、もうギューギューして5分7分ぐらいで皆さん伝えますから、目をバッチリして聞いてくださいね。今日見ると29章、後でゆっくり皆さん読んでください。神様がモーセに言葉を授けました。あなたはアーロンとその子供たちをみんな集めなさい。アーロンはモーセの兄貴です。それでアーロンとその子供たちをみんな集めて、彼らを私のために神に、私という神様に、神様のために礼拝する者を通して彼らは祭司に任命しなさいと。だから29章は祭司がどのようにして任命されたのか内容が出てくるんです。もう一度申しますよ。旧約聖書はアーロンとアーロンの子孫だけが選ばれた祭司でした。しかし新約聖書を見ると、全てのクリスチャンがキリストイエスによって選ばれた私たちがみんな祭司だと教えて、マーティン・ルーターがそれを教会の指導者たちが教えてくれなかった問題を打ち上げて宗教改革したわけ。それで私たちみんなが祭司だということだ。だみんなが祭司なんですけど、祭司ということは一体どういうスピリット、どういう精神を持っていて、どういう教えを持っているのか、その中身は私たちはみんな分かるべきじゃありませんか。それを今説明しようとする。祭司はもともとは選ばれた人が祭司でした。私今日から祭司やりたいじゃありません。神様がモーセを通してアロンとその子孫たちを集めてしなさい、選ばれた人なんです。そういえば神様が選んでくださらなければ祭司はできません。だったら私たちはどうなのか、聖書を教えています。ロマ人への手紙8章30節見ると、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義とを認め、義とを認めた人々をさらに栄光をお与えになりました。つまり私と皆さんも神様はあらかじめ定めた人々を通して召してくださいました。義としてくださいました。そして私たちを神の栄光を表すために召されたと、選ばれたということ。旧約聖書の祭司アロンの子孫だけじゃありません。私と皆さんはキリストイエスによってあらかじめ神様が選び出してくださった人であるということであります。イエス様おっしゃいました。ヨハネの6章44節に、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんと。皆さん教会に来られたということ、時代は世の中の言葉を借りると縁ですよ。今日朝鮮姉妹 の妹さん教会初めて来られたんですけど、中国から日本に来て、日本に来てまたこの教会に来られたということで、すごいことですよ。これ人間は縁ですよ。縁ということは、聖書は神の選びによって教会に来たというんです。皆さんが教会選んで来られたような気持ちですよ。どうですか米田さん、米田さん教会選んだんですか。そう思うかもしれない。しかし神様があなたを選んで教会に来るように道を備えてくださったという聖書はそう書いてある。 まずそれを私たちは理解すべきなんです。この世の中の人々は空前だというので、聖書は空前というものは一つもないんだって。全てが神の選び、選びということはあらかじめ神様の計画の中にそうさせたということであります。これとっても大切なんです。イエス様の言葉で、私たちの父神様が引き寄せてくださらない限り、あなたたちは私のところに来ることができませんとおっしゃったんです。だから皆さんがイエス様のところに来たということは、神様の選びと導きがあったから来られたということであります。だから今日私がここに来て礼拝するということは空前じゃありません。必然的な神の計画であり、その選びの恵みであります。ローマ人の手紙11章5節にもそれと同じように、今も恵みの選びによって残されたものであります。私たちはこの世の中で選ばれてここにいるんです。これを大切です。祭司は誰なのか、選ばれた人なんです。私と皆さんは神によって選ばれた人であります。これは間違いありません。またそれが確信している方もいらっしゃれば、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。しかし間違いなく私と皆さんは神の選ばれた人であります。2番目は、祭司は選ばれたアロンとその子孫たちだけど、連れてきたら神様はモーセに言いました。この4節見ると、彼らはまず全部体を洗いなさいと言ってるんです。幕屋の中に入ると、入り口から入ると最初は祭壇があって、祭壇の後ろの上には旋盤という大きな洗面器を、大きなものみたいな洗面器ものがあって、そこに水が溜めているんですけど、その水でこのアロンとアロンの子供たちをみんなモーセによって洗いなさいという、ね、洗い流すという、清めるということなんです。祭司は誰なのか、清められた人が祭司であります。ジャカリア書中3章1節見ると、その日旅での家とエルサレムの市民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれるという言葉があります。これは予言の言葉です。旧約聖書、神様が後の時代に人々をその罪と汚れから全部清めてくださる一つの泉のものが流れる時が来ると。それは何でしょうか。イエス・キリストが私たちのために十字架にかけられて、尊い血を流してくださることによって、人々がキリストイエスの血によってその罪と汚れが癒される、つまり清められるということ、贖いの洗いです。また新約聖書テト三章五節見ると、聖霊による神聖と公正との洗いをもって私たちを作ってくださったということがあります。つまり神の聖霊が私たちを神の子として清めてくださることによって、私たちが神の子供だということをしっかり確信させられたということであります。このように祭司は誰なのか、清められた人が祭司なんです。そういうことで私たちはイエス・キリストの血潮によって清められたものであるわけなんです。清められたものぞ、私とは皆さんはキリストイエスによって清められた人です。もちろんキリストイエスによって清められた確信のない人は、まだまだそのような恵みの世界に預かることはできないかもしれません。もちろんクリスチャンになっても、ちょこっとちょこっと神様の前に隠れて罪を犯している人がいるかもしれません。しかしイエス様はヨハネの福音書13章10節に、沐浴した人たちは足を洗うことしかないおっしゃいました。もうすでに私たちはイエス・キリストの血潮によって体全身が清められてますから、日々の生活の中で足をほこりがついたならば、それだけを清めればいいんだという言葉、イエス様がおっしゃっていました。それと同じように私たちは主イエス・キリストによって私たちの罪と汚れが完全に清められたということは間違いありません。今日も2人が告白しました。そして皆さんみんな信仰告白してこの教会の会員になって、もちろんこちらにはまだ信仰告白してない方たちもいらっしゃるけれども、そのように信仰告白して主イエス・キリストが私を清めてくださったということを確信のある人、その人は神によって清められた人でありますので、その人こそ 新約聖書と見ると誠の祭司であるということであります。三つ目は、祭司は新しい服を着させました。神様はモーセに、アロンとその子孫には、その子供には祭司として新しい服を着させなさいということで、その新しい服に対して説明します。その新しい服は祭司として務めのために服だということ。服は私たちの体を全部清めた体を包めるという意味があります。エボテというものを着させます。そして胸当てをつけます。それから頭にはタービンというものをかぶして、そして主への聖なるものというものを文字を書かせて、自分のすべてのことが神の前に清い働きであるという、その新しい服ということは清められた服であります。もちろん私たちがその服というものは何をすべきなのか、私たちの働きに対する教えるメッセージとしての教えであります。新約聖書を見ると、カラディア人への手紙3章27節に、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方はみんなキリストをその身に着たのです。イエスキリストが服なんです。新しい服なんです。キリストイエスが全部私たちの体に着させられました。それでクリスチャンはもうみんなイエスキリストを信じることによって、神の言葉とイエスキリスト信仰によって私たちに全部新しい服が着させられたということで理解してよろしいんです。これをね、イエス様がマタイの22章でこうおっしゃいました。ある王様が宴会を開きました。息子の結婚式に宴会を開いて、大勢の人を道端から呼び寄せたんです。ところがその宴会場に入るためには、宴会礼服を着て入らなくちゃいけない。しかしそこに来たお客さんの中で礼服を着ないで普段着で来たということで、ってその王様が聞くんです。なんであなたは礼服を着てないのか。その人が自分が礼服を着てないことを答えができなかった。それでこの王様が礼服を着てない人を外に追い出す、その内容が書いてあります。これはイエス・キリストが再臨される、つまりイエス・キリストが再臨するということ自体は、この地上のクリスチャンたちがみんな神に引き上げられてキリストイエスと出会う、いわゆる天国にある素晴らしいコンネの宴会が開かれる、そういう時が必ず来る。その時には私たちはキリストイエスの恵みによる礼服を着てその宴会場に入るべきではないのかということをイエス様が例えて説明する有名な話であります。クリスチャンはキリストイエスの血死によって、その体全身にイエスの服を、新しい服を着る。ヨハネの黙示録にはそれは新しい天布の服であるという象徴的に教えています。そのように私たちは自分の服というものは、自分の身分、服というのは自分のすべての働き、いろんなことを表すものであります。そういうものを着させられるものが祭司だという。最後に、祭司はその頭に油を注がれました。今日7節見るとですね、注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油を注ぎをする、有名な言葉です。油を注がれる、この油を注がれるのは特別に性別したという意味なんです。旧約聖書で頭に油を注ぐということは、3つの人に油を注ぎました。王様が、普通の人が王様になるときに頭に油を注ぎます。預言者が、今日から私が神のメッセージを預かって預言しますということで、その人に油を注がれます。祭司になる人が油を注がれます。まあ、そういう意味で油を注がれるということは特別な意味なんです。新約聖書的に見ますと、この油を注がれるということは、神の聖霊が私たちの頭に注がれるということであります。皆さんご存知でしょう。使徒の働き2章を見ると、最初のクリスチャンたちがエルサレムに集まって神の聖霊を待ち望みました。彼らは祈って待ち望みました。そしたらその頭の上に神の聖霊が下って、神の聖霊の油が一人一人の上に注がれました。
そしてその油が燃えているように、まるで火が燃えているような様子が信徒の集会の中で見えたということを使徒の働き2章に書いてあるんです。聖霊の油を説明します。この聖霊の油によって私たちが神の前に自分のすべてのことを捧げる。それが祭司たちが最後に祭壇の上に一頭の牛と二頭の羊を持って神様にそこで生贄を捧げる。その生贄は完全全焼する生贄です。その生贄を、動物の生贄を神様に捧げるということは、自分の身を神様に捧げるという意味で、それが油を注がれた者の行動であります。そこで生贄が神様の前に全部燃やされて、煙が神の前に上がる。その煙は神の前に献身するという意味であり、そのすべてのものが燃やされることによって、その人は今日から祭司になるということの、いわゆる任命する任職のセレモニーが終わるということが、この29章の説明であります。クリスチャンは神によって選ばれました。クリスチャンはキリストによって清められました。クリスチャンはキリストの聖なる服を着させました。キリスト者は聖霊の油が注がれました。キリスト者はその恵みによって献身する生き方を毎日します。今までわがままにしていた自分の罪を捨てて、人を騙したり、人のものを盗んだり、悪口言ったり、ひどいこと何回も人のを隠したところでしました。そういうこと全部捨てて、神の前に生きるものとしてしました。これがキリストイエスによる祭司として生きる私たちの生き方を説明することではありませんか。それでマルティン・ルターは、このような祭司は旧約聖書は特別なアーロンとその子孫だけに預かった恵みでありますけれども、キリストイエスがこの地上に来られることによって、そのキリストイエスの恵みを預かったすべての人々は、私たちクリスチャンみんなが祭司ですよ。だから神父さんにお願いするんじゃなくて、みんなクリスチャンがイエスの名前によって神様に直接祈りましょうよ。イエスキリストの名前によって礼拝しましょうよ。イエスキリストの名前によって奉仕して神の仕事をしましょうよ。だから私たちみんなが祭司ですよ。これは間違っていたローマカトリック教会を正す聖書に立ち返る教え、聖書に立ち返る正しい信仰、これを持ちましょうということが、当時の社会ではローマカトリック教会とすっごい宗教集団に抵抗したムーブメントのように見ましたけども、しかし聖書に立ち返ることです。どうぞ、信仰は、神の言葉は聖書に立ち返ることです。我が教会皆さん、みんな祭司です。この牧師だけではありません。皆さんみんなが祭司です。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。私たち一人一人が祭司であることを教えてくださいましたこと